宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、強火上がりましたね。
上がりましたね。
前引け段階で211円29銭高、15,541円、
東京市場20銭、もう明らかに復活ですよね。
ねえ、そういう強い時に、一人今日は黙っていらっしゃる方がいてですね、月末の男、徳川書店投資カレンダーの大岩川源太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の静かですね。
今日疲れてるんですよ。
ご賞をいただこうと思った
ら、いやもう激しすぎてね、相場は。
あ、それはありますね。
クタクタですよもう
それでまあ今日211円、前場段階上がっててですね、値上がり銘柄数1488、全体の 81%、 値下がりが237、12.9% ですね。で大型中型小型規模別の株価指数見てみますと、大型がプラス 15.59、 小型中型がですねプラスの 21.72、小型が 25.03、まあ、小型の方が指数は上げていると。 JPX 日経400が 154.21 ポイントプラス、トピックスが 16.99 ポイントプラスとなっております。
これあれですよね、あの市場はこう月あの月あの週始めからね、はい、FOMC の開催待ちというか、まあ、終わるのを待ってるという感じでしたけど、もう見切り発車ですよね。
そうですね、あのいわゆる議事録の公表というのは明日ですからね、議事録といいますかね。
そうですね、ですから、まあ、やっぱり強いというかね、あのそうなりますともう本当にあまり気にしなくなりますけどね。
まあ、アメリカの企業決算とかそういうのもね、よく上げていると
結構いいんですよね、あのこれ非常に厳しい見通しが多かったですけども、はい、まあ、観測がですね、ですけど上げてみるとね、まあ、あのそれほどではなくっていうか、むしろいい数字が揃ってますからね、
はい、でそうなってきますとね、はい、まあ、あの FOMC のポイントが雇用とかそういうところだと思うんですけれども、
そうですね、
企業業績とかも景気いいよ、もうすぐにもやめて金利上げようなんて話が出てきてるんです
ね。それは東京市場にとっては別に悪くないですよ、あのドル高が要因ですからね、ですから、まあ、すぐはね上げるって話にならないですから、それについてはまたね、ずっとこうこれからね言い続けることではあると思うんですけども、やはり今朝を見た安心感ってありますよね、
で今回のその FOMC の中ではフューチャーっていうかこう注目はされないと思うんですけれども、為替に対してどう認識しているかなんて面白いですよね。結構 FOMC の中では副議長なんかも、要するにドル高に動いてしまうことに警戒感っていうか、そういうのをこう出してますもんね。
それは米国に限りませんけど日本もそうですけど、内心はやっぱりね通貨が安くなることをね望んでるところありますから、米国だって表面的にはね強いドルがねアメリカの願いだって口で言うだけで、実際あんまり上がってほしくないというのが、ね、あの真意ですからね、
僕は個人の生活者としてみれば、あんまり円に上がってほしくない。あ、上がってほしくない。安くなってほしくないってありますよね。みんな高くなっちゃって、輸入物価が。
そうとも限らない。円がさ、はい、やっぱり下がった方がいいか、上がった方がいいかっていうふうなのはね、ちょっと本当に議論が分かれるところなんですけど、
ね、
投資する立場からは、円は下がってくれなきゃいけませんね。はい、まあ、私は投資する立場からしか、ものを言いませんからね、
ただ問題は、まあ、今回のアベノミクス政策的には3本やってそうそうバラバラの方向を向いてるものを名前をね、はいはい、勝手につけて食べられたんですが、はいはい、じゃあ円安になってもどうなんですか、輸出する増えてないですよねって話になっちゃってますもんね。
まあ増えてないですけど、あの輸出関連の企業を見ても分かりますけど、はい、どこもねトヨタだってそうですけど、非常にいい業績なんですよ ね、
そうです
ね。さらにそんなに良くなくてもいいじゃないかってことになりますよ。
あ、贅沢ですね、
ものすごくいいわけですから、そうなんですよ、さらに求めるのかいっていうことでもありますから、まあ、ほどほどの儲けでいいんじゃないでしょうかね、ほどほどを超えてますから正直言いましてね、
まあ、確かにその数量は増えてない、J カーブ効果は現れてないっていうのは、要するに最終的なこう決算とか、締める段階では為替が影響しますからね、表面上はよくは見えますよね。
そうですね、
まあ、投資家にとっては円安の方がいいと、それで元に戻って FOMC は見切り発車であると、 そうですね、要するに見切り発車ってのは何も変わんねえやってことを読んでるんでしょうかね。
そうですね、だって今月でね、量的金融緩和が終わる、QE3 がね、終わるということは、もう、それによるね、弊害といいますか、をね、懸念して、10月1日からね、はい、10月17日まで下げたわけですから、うんうん、まあ、それは大部分で、ね、やっぱり株に織り込まれたという形になりますよね。はい、FMC が開催されてもですよ、うん、そのことについてはね、新しいものはないだろうという見方ですよね。うん、ですから、まあ、そういう点でね、まあ、見切り発車ということになると思いますけども、うん、まあ、もう早速もう上げてしまったということですよね。うん、
でもあっちで1万7000、こっちで1万6000に行ってるわけですよね。
ああ、そうですね、向こうの1万7000だもんね。
で、こっちも高いところで1万6200ぐらいですよね。はいはいはい、要するに700円ぐらい差があるわけですけれども、はい、そういうところを含んでいった分が、まあ、一遍落ちて、今の株価、日米ともにそれが適正水準なのかどうかっていうのは、まだ、いわゆるこの急落の前にいろんな人々がですね、はい、日米ともに、日本はあんまりいなかったんですけれども、警告を発していた、水準、つまりこんなのは妥当だよって水準より上回ってますよね。
あ、それはそうですね。ですから、ね、ちょっとこうチャート見ていただきたいんですけども、はい、日経平均はこれ、下げ過程でね、うん、3つのこう窓を開けて下げたわけですよ。はい、でね、昔からね、相場ではですよ、窓は埋められるって言われてるわけですよ。うん、で、これは一つは埋めて、二つ埋めて、三、はい、つちょうど今日で埋まったんですよ、これね。うん、だから株式市場は昔から言われてる言葉通りのね、はい、動きをしている形なんですよね。うん、だからこうやってね、今その埋まったという話をしますけど、こう三つ窓が開いた時点でですよ、はい、これから買いだなと思っていかなきゃいけないってことなんですよね。うん、今じゃあね、買いましょうというのはね、ちょっと遅れてるんですよね、正直言いまして、
うん、ね、産空に売りなしとかなんとか
って言いますから、そういうことですよね。うん、だからそこを考えなきゃいけないと思うんですよ。はは、上がってきちゃってね、はい、いやもう結構強いじゃないかっていう話なんですけど、うん、そうじゃなくてですよ、はい、ここの3つの穴が開いた、窓が開いたというところでどうするかということになるんですよね。うんうん、試案のしどころで、
まあ、でも今はもう遅いんでしょ。今
は
もう遅い。
そういう意味では目先はね、はいはい、私は目先は少しリスキーだと思いますよ。
むしろもう一遍下に調整、再調整ですかね。
そういうことですよね。
どうですか、源太さん。
いや、おっしゃる通りですよ。
北浜先生はこういう
おっしゃる通りです。もう一言も間がこう入れませんね。こう
おっしゃった、あ、そっか、はい、じゃあさよなら。いやいや、何か言ってください。
源太さんは昨日飲みすぎてね、うもうね、あれですよね。うん、
はい、で、
いや、はい、じゃないです。
今はね、むしろ
カレンダーも作っちゃったしね。
カレンダー作ってね、もう
もらっちゃいましたよ、カレンダー。カレンダーの話じゃないね、今。はいはい、
どうぞ、お二人で。今むしろね、本当はチャートも詳しくて、いろいろチェックをね、チャート面からも、うん、北浜さんしてるんですけども、今チャート面からの話ですよね。
はいはい、そうです。
どうですか、ファンダメンタルズも含めて源田さんご覧になると。
いや、もう調整というか、2番底をやっぱり見たいですよね。まあ、確かにこの FOMC のこととかいろんなことで下がったんですけれども、はい、本当に下がったのは何なんだろうとこう思っちゃいますよね。うん、だからそれをもう一回確認する部分がないと、まあ、この間下げすぎとしても、じゃあ今のところっていうのは先物から来てるんであって、今日、小型あんまり良くないんですよね。
小型はそうですね。上昇率って
言いますか、マザーズとか空いたところは、
良くないですね。
良くないんで、個人投資家さんが儲かるタイプの上げ方じゃないんで、ちょっと調整していただいて、個人が儲かる時間帯が欲しいなと、私は思ってるんですけどね。うん、
それ希望ですよね。
希望であって、観測でも何でもないんです
よ。いや、福井さん。はい、どう思いますかって聞いてください。
どう思いますか。
そう、源田さんの言ったことどう思いますか。まさにおっしゃる通りです。
じゃあさよなら。
いや、
ね、じゃあここから福井さん一人でやってみて。
俺が何を言われる
か。おっしゃる通りね。やはりね、はい、そこね、確認の下げっていうのを見たいんですよね。うん、そこね、確認の下げが終わってね、はい、そこから反発した時には割合安心感が持てるんですよね。だいたいそこね、確認の下げっていうのはもう一回あるんですよね。それで普通は、は
い、それで投資家っていうのは常にどんなことになってもね、はい、まあ、持ち株を持っていらっしゃる方の方がよりそうだと思うんだけど、はい、疑心暗鬼になりますよね。
あ、そうです
ね。じゃあなんで底値が確認できたかね、もう一回下げたらそれが底値なのかよ、どうなのかよ。
それは簡単、それは簡単、
はい、
簡単
何を言うんですか。
それは一回下げるでしょ、はい、前の底値をね、はい、これだと14,529円を割り込まないで反発
したらと
言ってるのが、そこね、確認の下げなんですよね。
ああ、10月17日のところのね、水準
も。そうあのね、はい、これ戸締まりと一緒なんですよ、これ。
は
あ、あの夜寝るときにさ、一回さ、玄関、鍵かけたって言われるじゃないですか。かけたって言ってるじゃないですか。はい、ほいでさ、なんかちょこっとなんか他のこと、お茶でも飲んだらさ、あれ、鍵かけたかなってもう一回思うじゃないですか。もう一回見に行くじゃん。
いや、悲しくない。かけるか、一箇所しかないですから。まあ、普通の方は行くかもしれない。
もう一回ぐらいね。はい、見て、ああ、大丈夫だっていうのがね、東京、株式市場でもあるんですよ。大体。うんうんうん、だから、それを見ればね、二回やったらさ、一応安心するじゃないですか。
はい、いや、この間、実は、下げて、ちょっと止まり、って戻りかけた時、うんうん、住友家具がすごいいい決算出したんですよ。
あ、そうだったですね。
それがなんか普通の戻りと同じぐらいの戻りしかなくって、うんうん、今日なんかもうさほど上がらないんですよ。
あ、
だから指数に関与している寄与度の高いところは非常に高かったりとか、うんうん、材料株でまあ小型上がったりしてるんですけれども、はい、みんなが普通に考えて上がる株というのが動いてないというのが、うんうん、まだみんなが乗り気でないところなんですよ、うん、だからまあそれで、まあ、機関投資家でしょうかなんか分かりませんが、とにかく買いに来て、はい、でそれが一巡して普通の株が上がるようになってくると、今度は本当に安心感広がって上に上がるんじゃないかなと思うんですね。その時間が必要だと思うんですよ。
確かにね、朝刊なんか見て前の日のこう相場表ありますよね、
はい、
すると黒三角のが多い時ありますもんね、上がっててもね。
そうなんですよね。
なんだこの相場はって感じしますよね。
そうですね。
だからまあ指数に寄与度の高いんじゃなくて、いわゆる先行するような銘柄とかそういう銘柄も一緒にチェックしながらなんていうことですね。
はい、
うん、それで戻ってですね、先ほどの10月の14日ですか、これを下回らなければそこはそこであるという北浜先生のお話に関してはいかがでございましょうか。
いやー、今からもう1000円ほど下我慢せえって言われたらちょっと辛いですよね。
そうですよね。
うん、まあ、だからそこに行かないまでね、はい、行かないうちに折り返すことはありますからね。
いや、でね、その時には、はい、要するに、FOMC 見切りで発射した、まあ、それはどうでもいいやってことなのかもしれないですけれども、これまではどう考えても需給の相場だったわけですよね。
そうです、
はい、
それがこれで変わるのかどうなのか、また続くのか、そこはどうなんですか。いや、それによって戻りの視点とかそのまた変わってくるんじゃないかと思うんですけど、
今正直言いましてね、はい、ちょっと柱がねまだこうちゃんとしませんから、
うんうん、
方向性がね見極めがたいところではあるんですよ、ね。
はい、
だからどこにこうなんて言いますかね、集中的に資金を投じていいかわからないという状況ではありますよね、
うんうん。
例えばその円安を信じてね、
はい、
ハイテク株というか自動車株あたりにね、こう力を入れてね、うん、買っていいのかどうかっていうのはおそらく機関投資家なんかもね、はい、迷ったままじゃないでしょうかね。かといってその小型のね、うん、株に行けるかとなると、うん、これはまたこれでね、うん、かなりこう行きにくいですよね、うん、あまりにも株価のこう乱高激しいですからね、
うん。まあ、全体相場に関して言えば日経平均今日全場でね、上がって211円上がってるんですけれども、これに惑わされてすぐ飛び乗るなんてことはしないで、じっくり見てもいいんじゃないかっていうところにあるわけですよね。
これ時々こう下げるわけですよ、はい、これ例えば昨日一昨日とこれ軟調ですよね、一昨日もそう、はい、昨日もそうですよね。
昨日もそうですね。
だからこれ普通小さいことかもしれませんけど、うん、これ寄り付きからね、はい、やたら強そうだなという時はね、うん、ちょっとやっぱり控えた方が本当はいいですよね。
あ、
もう私なんか絶対的に寄り付きから今日はもう離れてね、昨日の値段から離れてこう寄り付きそうだという時はね、ちょっとやっぱり手を出さないですね、
うん。なんだかかんだか分かんないんですけど、前場と後場で相場席変わることありますもんね。先物に引っ張り回されてね。
そういうことですね、先物の人たちはやっぱり機敏ですから、売ってくるってことありますもんね、様子を見てですね、はい。
で月曜日なんかも97円だから最終的に終わったんですけども、結構触れました
しね。それ中国でなんたらかんたら指標が出たとか言ってね、ガーッときますからね、はい、
はい。まあそういうところを十分注意してですね、相場に臨んでいただきたいと思います。
そういうことですね。
じゃあ次のコーナーに行ってよろしいでしょうか。
はいはい。
やっぱり相場といえば個別株。
ああ。
個別株といえば北浜さんのこのコーナー、個別株チェック。
はいはい。
早速ですが、
はい、
先週の株いきます。
はいはい。
先週が10月22日、2670、エビシマと。
でしたね。
季節ものですね。
やりましたよね。
お約束の通りです。先週がですね、22日、23日の寄り付きが6400円。
6400円。
うん。 4400ですよ。
6000円。
あ、6000円。ごめんなさい。40円、40円です。6040円。
しっかり見てくださいよ、福井さん。
なんか僕の変な期待が、ね、邪神の訪れた期待が、断り現れた。
もう400円になっちゃったかと思っちゃって。
先週23日、6040円。それがじわじわ来てですね。今日も高値で6290円までありましたね。
ありましたね、順調に上がってますよね。
そう
これ、はい、先週のところがちょうど底値というか直近のこう安いところだったですよね。
そうですね、
ついてましたね、
ですからそういう意味で言ったら20円先週下がっただけで、それからこう今週に入って上がってきてますよね。
じりじりとね。
で急にやっぱり寒くなりましたからね。
靴ですよ、ブーツですよ。買うに決まってるじゃないですか、高いんだブーツが。
ケンタさん、そういう顔しないですよ。この人は何を言ってんだって顔してるじゃないですか。
いやいや、私幸い先週も着てたんですよ、
は
い、
そうですよね。
こんな話だったかなと。
いや、ブーツはおっしゃってました。これは毎年冬になるとブーツを言うんですよ。
そうですよ、
はい、
だって決まってるんだ、
ね、でも間もなくするとヒートテックが出てきますからね。
先言われちゃっていいってしちゃって。
まあ、本当にすごい強いですよね。
そうですよね、いいですよね。
これはまだいきますか。
まだですね。
これからですか。
これからって。いや、こんなもんで止まっちゃいけないでしょ。
ねえ、
そうですよ、
期待したですよね。
そうですね、
寒くなりましてね、まあ、足からこう冷え
が。まだだってまだ11月にならないからね。
11、
12ってすごい寒いよ。
まあそうです。まあ、1、2、2って寒いですよね。
寒いですよ。
うん。11、12、1、2、4ヶ月もあると。
まだそんなにさ、
ブーツを履いてる
人はそんなに見ないじゃないですか。これからギャンギャン女性の人たちが履くん
で。まだいらっしゃらないですね。
そうですよ。
去年買ったのを履く中華と
かありますね。いやいや、まあ、そんなことしてた
んだ。毎年買うんですか。
もう女性だから。
すごいな。
女性だから。
あの、もこもこした毛の、なんていうんですか、なんて、わかんないですけど、なんていうか、あのバックスキンみたいな。
あ、そうね。
あれ結構汚れましてね。
あ、そう
なんですか。こう、買い替えなきゃダメなみたいですね。
ほら、福井県のほら、奥さんが買い替えてるんで。
だから、やっぱゴムのブーツがいいですよ。
福井さんはね、奥さんに、あのね、頭上がんないからさ。買い替えるわよって言われたら、もう、はいって言うんで。
福井さん。いや、幸い、うちから ABC マートは遠いんで助かったんです。ということで、ABC マート。いいですね。で、その前のやつでいきますよ。
はいは
いはい、10月15日、アステラス製薬4503です。
4503。
はい。16日が、1493円でしたね。これも来てますよ。
もう綺麗だな。
綺麗すごいですよこれ。
ほら、
え、今日が1649円ありましたもんね。
やっぱりこれ狙い通りいってるじゃないですか。
ねえ、
着実に。
これはあの理由は明日を照らすからいいってそれだけの話でしたよ。
いや、それはいやいや、ちょっと待ってください。
ちょっと
そんなもんじゃなかったでしょ。ここにほら前立腺がんのイクスタンジーってい
う、ね、そうですね、はい、
過活動膀胱治療薬のですね、はい、ベタニスという、はい、これがね、
はい、
あのアメリカでね、
はい、もの
すごく販売状況がいいと、いうことを申し上げたと思います。忘れました。
いや、アメリカとは言ってなかったです
ね。
とにかくそれはいいと言ってて、
そうそう、
はい、
まあ、決め手はアステラスという、
アステラス、そうそう。
だからやっぱり社名は大事よ。だって見てください、はい、もう間もなくほら10月の7日の高値のところにもう行くじゃないですか、高値更新になるんですよ、まもなく。
これ本当にね、先ほどの ABC も、はい、このアステラスも狙いすましたような感じですよね。
いや、だからそういうね、やっぱり下がったところを狙うっていうのがやっぱりいいですよね、
うん、
あの推しを狙うってことですよね、
はい、
私猫型投資って言ってますけど、猫と同じような感じで考えればね、はい、
うんうん、
そんな難しいことじゃないと思うんですよね、株はね、
うんうん、いいですか、その前の週まで行ってしまって。
え、いいですよ。
いいですか、本当にいいですか、
はいはい、いいですよ。
これ嘘をつかない番組ですから、
はいはいはい
はい、6440、重機、
は
い、6440、10月の8日、
はい、
9日の値段寄り付き379円、
はいはい、
今日が高くても340円。ちょっとこれずっと下右肩下がりですね。
そうですね、ミシンとね、工業のミシンで世界一ということですけど、
はい、うん、
ちょっと今のところ期待外れの感じですけども、
うんうん、
でもこれこの前のところは結構戻りましたよ。353円まで戻ったんですよ、
うん、
ね、
ただこのね、はい、北浜さんが上げてから出来高が結構少なくなってる感じなんですよね、
うんうん、
この出来高が戻ってきた時はちょっと期待ですよね。
そうですね、ちょっと本当に回復が遅れてますけどね、
うん、
でもこれ正直言いまして、
はいはい、
あのこう下げる市場がね、
はい、
ガガーッと下げる途中出してですね、
うんうんうん、
ですから、まあ、下げるところまで下げましたから、 少しずつはね戻ってくれると思いますけどね、
うんうんうん、
は
い、
その方向でございます。
押してる位置が高いですよね、日経平均に比べて。
そうそう、
ですから今回他がリバウンドとしてはこれあんまり下がってないんで、リバウンド取りに行ってないから強いんじゃないですか、こういうのは。
そういうね。
ほらね、
で確かにその
住み付きですよ、
上げた、いや住み付けてないです
けど、上げた次の日がね、はい、要するに今指標にしている9日、
はい、
この日が23円も安かったんですよ。
ああ、そうですね、
その後はマイルドなまあプラスマイナスって感じで、ね、来てるんですよね。
そうですね、
はい、でこれは、まあ、これもやっぱり中長期的なやつですね。
あ、そうですね、これはもう何でしょうか、ジャナメとともにね、
はい、
まあ、期待が引き続き持てますよね、
うん、はい、ねえ、ABC マートアステラスとしてやっぱり一つぐらいはね、
え、2対1だからね、
2対1ですね、
2対1
2対1でもABC マートもこのアステラスも粘り星って感じしますよね。まあ、ABC マートはまだ先週なんでね。
そうですね、うん、まあ、これでねまだ終わってくれちゃいけなくて、
はい、
もう本当に来年のね1月とかね、はい、まあ、その辺もね上がり続けてほしいところですよね、
はい、来年の話が出てしまいましたね、
はい、
来年よりも来月が大事かもしれない。
来月、はいはい、
源太さんのですね、投資カレンダー実践塾の11月号、来月、
はい、
今日発売です。短期で臨むととんでもない痛みに遭うぞって、11月。11月こそ2015年を見据えた銘柄選びで専念しろ。だじっくりこれ臨んでですね、銘柄をいろいろ選んでほしいと。
北浜先生と同意見でしょ。
まさにそうですね。
ね、
はい、
いいですか、
はい。
源さん、そのね、カレンダーとこうセットになるかどうか分かりませんけども、はい、11月という字を書いてください。11という字を。
はい。はい、ね、アラビアで書きますか。
いや、漢字で
書いて、はい
はい
はい、
獣医師って書いてある、
はい、
これ侍って言うじゃないですか。
死ですね、
ほら侍、
うん、
ね、で侍の月なんですから、
とんでもない目に遭っちゃうんですか侍から。
いやいやいや、だからそういう状況は
ちょ、内地です
か、ちゃんと切り開いていけ、
ああ、その
気合入れてい
く、そう、長期を見据えたこの銘柄を選んでいけばね。
そうね、今でもそうなんですけど、やはりね、ある点ですね、
はい、
こうなんていうか、勇気みたいなのなければちょっとやりにくいわけですよ。
まあ、とどまる勇気っていうのも必要ですもんね。
もちろんそれも含めてですけど、うんうん、なかなかね、こうなんて言いますかね、見通しがこう立てづらいとかいうことになってきてね、
うんうん、
いろんな理由でですね、
はい、
やりづらいんですよ、正直言ってね。そこのところにはやっぱりね、侍の魂というかね、
うん、
やっぱりそういうところがね、ある程度僕なきゃね、やりにくいと思うんですよね、
うん、
ね、
いや、おっしゃる通りだと思います。
11月
はい、それでもう一回タイトル申します。侍の話が出た後でこんなタイトル言うのは気が引けるんですが、短期で臨むととんでもない痛い目に、
だから、はい、それを切り抜ける必要があるんですよ。
はい、11月こそ2015年を見据えた銘柄選びに専念しろということで、まあ、ポイントの日なんかもね解説していただいて、来月は休みが多いんですよね。
休みが多いんですよね。
そうだっけ、
日本だけで2回ありましてね、
ほら、
月曜日の休み、
はい、
でアメリカなんかも休みですしね、
う
ん、
そ
でやっぱり損失いろいろ動きもありますので、その損失の回避のためやっぱり外資系の動き、この辺をじっくり注意ですね。
で
なおかつ注意していればそこから分かると、
要注意だね、
その辺の
日にちが少ないだけに動く日が決まっちゃうんですよ。
あ、そうかそうか、
だから意外にポイントの日光るんじゃないかなと思います。
ポイントの日光りますよ。でね、前回って言いますか、今月だってポイントの日結構当たったんですよね。
まあ残念ながら下がることに、
下げることに関しては今回は
上がったのもあったんです
よね。上がったのも
ポイントはポイントだからね、
でもやっぱりポイントの日と同じような動きをこの下げの過程、上昇の過程してましたよね、はい、
うん、
10月もで11月はポイントの日が 1,2,3,4 回あるんですよ、日にちが少ない割に
は
ね、
はい、
まあ、その辺のポイントの日を中心に、11月そしてさらに先の12月のですね、投資の具体的な戦略なども源太さんがお話しして、くれております。投資カレンダーをお持ちの方でもですね、これが補強材料になりますんでね、
はい、
ぜひお求めください。価格の方 DVD で、7560円、送料500円、今日発売、投資カレンダー実践塾、お求めの電話番号東京 03-3595-4730、東京03-3595-4730でぜひお求めいただきたいですね。投資カレンダーの実践塾の宣伝でございました。源太さんも何かお知らせあるんですよね。
来週なんですけどね、はい、11月の8日大阪の方でその投資カレンダーの講演会を徳間書店さんと一緒にやることになりました、 まあ、新大阪ですから、駅から降りてすぐのところなんですよね、はい、新丸ビルとかいうところなんですけれども、はい、まあ、そちらの方で、申し込み方法は、徳間商店さんの投資カレンダーのホームページがありますんで、そこを詳しく読んでいただければと思います。
無料でしたっけ。
いや、若干私の交通費がという
ね、本当に12月あるいは11月どうするか具体的なところをその講演会でお話しいただけるんですよね。
はい、そうです。あとそれと相場の考え方、
はい、
こういうふうに考えるんだよという、まあ一つなんか皆さん凝り固まってこうなんかこうチャートだのなんだのこうおっしゃいますけども、うん、そのチャートがなぜできるかとか、
はい、
どういうふうに見たらまあ板状況の話もちょっとしようと思うんですね、うん、売り買いの板を見ながらこういうふうに考えるんだよと、まあそういうふうなまあ技術的な話の方が多いと思います。
はいね、板のお話なんて面白いですよね、はい、実は弊社でも来月源太さんの板情報の、ね、読み方の DVD を出そうということになりまして、
いや一方的に言われてもね、その出す難しいですよ、あれ
勉強していただいて、いや勉強していただいて、
私がです、私がです
僕は勉強じゃないから、
立ち会い中は強いんですけど ね、
まあその辺のところを見れば、まあ、短期であるとかそういうのは対応できてね、
はい、
本当に相場に役に立つそういうお話をその講演会ではしていく。ぜひ投資徳間社長ですね、
はい、
投資カレンダーとい こう打ち込んでいただいて、そこのホームページに行っていただくとお申し込みのフォームがありますので、お申し込みください。ぜひそれよりも前に今日発売の DVD の方もよろしくお願いします。ところで、
はい、
今日の銘柄、
今日の銘柄、
はい、
ベネス、
ベネッセホールディングス9783、今日が3475円、25円高ですね。
これね、はい、もう本当に大変な問題を起こしたわけですよね、
個人
情報漏えいっていうね、でもまあいつまでもねこう業務を止めてるわけいかないわけなかったわけですけども、うん、11月から業務再開ということですから、はい、そういう点ではですね、まあすぐねこうなんて言いますかね、ベネッセのこう既存したイメージとかね、うん、そういうのがこう回復するわけじゃありませんけども、
はい、
株で見た場合ですね、やっぱり中長期で考えますとやっぱり原田会長兼社長がですね、やはりそうですね、最前線に立ってですね、
はい、
危機を、まあ、乗り切ろうとしてるわけですから、うん、まあ、それにね期待してみようということですね、う
ん、まあ、企業あるいは個人でも信用が大事ですけど、今回のやつはいかに関係会社といいますかね、その外部の方が基本的にやっていうこと、
そうですよね、
イメージは悪くなりましたよね。
いやもう本当ですね、うん、なかなかね回復、はい、かなり時間かかりそうですけどね、まあ、株で考えますとですよ、もう少しずつはねこれ回復はするんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、少し時間かかると思うんですけど、
はい、
やはり底根圏、まあ、ギリギリの底根じゃないですよ、底根はもう3240円ありましたから、まあ、そこから200円ぐらい上がってますか、
うん、
ところですから、うん、まあ、さほど上がってないとも言えますけど、
うん、
ちょうどね、こうなんて言いますかね、時間をかけていきますと、
はい、
緩やかにね、こう浮上していくんじゃないかと思うんですよね、だからそういうところで拾っておきましょうということですね、う
ん、確かにあの問題が出てからの株式の落ち込みがずっと長かったですもんね。
いやこれはもう、ね、とんでもない事件でしたからね、
うんうんうん、ということで、そろそろ狙い目なのかな、頑張ってほしいって感じもしますけどね、
そうですね、
ベネッセ今日の注目、ベネッセ9783ということですね。じゃあ次のコーナーいきます。
はい、
はい、次のコーナーは卑弥呼の、お告げのコーナーです。
はい、
北山さんプロデュース、卑弥呼の決断、株価分析ソフト、それにも全体相場個別銘柄のお話などを伺っていきます。このコーナー、卑弥呼の決断株価分析ソフトを開発して販売している、証券スクールビジネスの、瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いつも卑弥呼の決断にはですね、全体相場を数値とまず、お言葉でこう予想していただくんですが、
はい、
先週は40でしたよ。
そうでしたね、結構下げるところまで下げたという感じでしたよ ね、数値的にはね、
数値的にはね、
ですからもう今日あたり本当に気になるところですね。
でも先週もほら、
はい、
その通りって感じはしないじゃないですよね。
そうですよ、
まさにその通りでしたね。 そこから落ちたわけです
からね、もちろんその前段階があったわけですよね、もうとにかく売れって言われたところからあったわけですよ。
それはもう10月の頭でしたからね。
そうです、そうです、
売れ売れってね、
そこからだから、 難聴なところがずっと、難聴ところじゃないね、厳しすぎるぐらいのね、ところがあるわけですから。
これ数値が高まると危険度が増してるって、まあ、一般的に考えていただいてるんですけども、はいはい、10月の頭が71ポイントまでありましたからね。で先週がそれが40まで下がってきて
た。そうですね。で今日はね43ポイントですね。
ちょっと上がってますね、
昨日の時点でですけどね、はい、43ポイントですから、はい、まあ、3ポイント上がってきましたよね、この点はちょこっとだけでね、はい、まあ、気がちょっとね、気休め的ですけども、
はい、お次はなんて、
お次はですね、
おっしゃってますか、
下降中です。あ、まだまだ続く下降相場と思われます、うん、直近の高値圏から3ヶ月近く下降を続けておれば、このゾーンで反転するケースもありますが、直近の高値圏から 1ヶ月程度の下降が現時点であれば、下降はさらに続く。そう言ってます
ね。そう言ってますね。基本的にはその、北浜さん、源太さんの同じようなことを言ってる感じもしないじゃないんですけども、
まあ、目先に対してね、そういうことです。
これは上の方のチェックしてますけど、どういう感じでこれ捉えればいいんですか、校長。
これですか、
北浜さん、先ほど下のやつはね、もう一遍この調整の終わりが確認できるっていうお話をおっしゃったんです
か。先ほど北浜先生もお話ししたように、はい、もう一段下値切り上げ型のですね、下を確認すると思います。もう一度
下に切り上げ
型、一気に V 字型に回復するんではなくて、うんうん、今ちょっと戻ってますよね、はい、日経平均、もう一度下に押しまして、うん、ただ1万4500円を割るようなことは なく下値切り上げ型で上がっていく、うんうん、まあ、その前の段階、まあ、もうちょっと下げると私も思います。
はい、それと同じようなことをこの卑弥呼の決断も予想していると。
そうですね、卑弥呼さんはもう一つ言いますよ、はい、25日移動平均線が上向いてからでも間に合いますよって、皆さん
じゃあ じっくり待ってもいいってことになりますよね。今25日はむしろガーッと下めてるわけですよね。
そ
うです
、うん、そんなぐらいでやっても遅くないという投資スタンスです。
はい、やっぱりこの卑弥呼さんというのは短期じゃなくてじっくりしっかり稼ごうっていうお考えをお持ちのソフトでございますね。
そうですね、あの瞬発芸じゃね、はい、ちょっとやっぱ続かないですよね、ですからそうじゃなくてね、やっぱり少し余裕を持ってね、うん、投資をして成果を上げたいという場合ですね、はいはい、役に立ってくれますよね。
うん、これでも本当によくタイミングうまく出てますよね、この卑弥呼は。
これ不思議なんですよ、
結局あれでしょ、
不思議じゃないんですよ、不思議じゃなくてちゃんとできてるんです。
あ、そうか、ね、3連休もあるし中間選挙もあるから、それ終わってから帰って卑弥呼遠回しに言ってるんですよ、あれ。あ、そうか、後から行けよという。
あ、それを見てからね。
そう。
で、みんなその中間選挙だってね、大体こんな風になるよって、あとあれですからね、議席数が大事になりますからね、その時にね。
そうですね。
それを見なきゃいけないんでね。うん、
見て強かったら行きましょうということだと思うんですよね。移動平均線が上に向き始めてから行こうって言ってるんですから。
うん。そうか、卑弥呼。そして、源太さん。そして何よりも北浜さんの意見が一致したということで。
ヒミコに一致させてる
んだ
けどね。
だからそういうこと。
ヒミコ翻訳してるだけじゃないかっていう人もいますけど。
え、そんなことを言うやつがいるんですか。
いやいやいや、
冗談。僕は成敗しましょうか。冗談でね。
はいはいはい。
いやでも本当にこの、あの北浜さんも当たりますけれども、卑弥呼の決断、株価も当たりますね。
いや、おっしゃる通りですね、正直言いましてね、
うん、あとね、はい、投資カレンダーも当たるんですけどね、
やはりこうデータをね、総合できるのがいいんじゃないでしょうかね、
うん、いろんな、まあ、数値を取ってきてるわけですよね、
まあ、人間正直言いましてこう、まあ、やっぱり全体をね、こうちゃんとね、全てをこう、はい、網羅してみるっていうのはちょっと難しいところありますよね、
うんうん、ね、
限界がありますよね、
限界ありますよね。
そうですね、
まあ、パソコンとかそういう有利なものもありますけど、それ何を入れるかってことが大事ですからね、何を分析させるかってことは ね、
はい、一番いいのは、はい、ちゃんとした言葉で書いてあるじゃないですか。
そうなんですよ、
あれが便利ですよ。
そうで、言葉が分かんないときには、証券スクールにあの会員の方はですね、電話かけていただくと、校長が親切にですね、これはこういう意味であるぞよ
と威張ってるんですけど、
ね、あるぞよと
教えてくれるんです。
普通こういうソフトでね、はい、日本語で説明してくれるというのは、まあ絶対ないとは言いませんけど、うんうん、ものすごく数少ないですよ、あったとしても ね、はい、
でこれをね、
コンセス丁寧に説明してくれて、
うん、で失礼な言い方になるかもしれないんですけど、この言葉を自分でかみしめたりなんかすると投資の勉強にもなりますよね。あ、この卑弥呼は何を言ってんだ、
はい、
なるほどとかね、後でそれは、はい、なるほどっていうことにもなります
し
ね、
後でこう照合すればいいわけです、
はい、
比べられますからね、うん、はい、
ということで今日の卑弥呼のお告げの数値は43ということですね。
そうでした。
じゃあ卑弥呼の銘柄は今日は何を紹介していただけますか、
はい、その前に、はい、この卑弥呼のお告げは毎週 先週はどう言ってたか、その前は何どう言ってたかっていうのを、はい、遡って確認できますので、本当に勉強の教材ツールとして使えますよ。ああこの水準ではこういうふうに判断するんだな、うん、ということは分かりますので。
親切ですね。
はい。やはりあの証券スクールとして作りました。
うん、あ、やっぱり違うな。
北浜先生のアイデアがちゃんと入ってます。
北浜先生も評論家と言われる職業をなさってるには似合わない。はあ、結構評論家言った途端に忘れるやついますからね。忘れてると響子は違いますね。
いや、響子はねちゃんとこう、はい、ね、はい、証拠を作ってくれます
ね。ね、そう、はい。北浜先生もこの番組はオンデマンドで聞きますんでね、証拠になりますから。
あ、そうか。
はい。
あ、オンデマンド聞けんだね。
聞けるんですよ。
最近僕聞いてないなそういえば。
ということで今日の銘柄いきます。
はい。今日はですね。10月16日、はい、まあ、直近ですね、
最近だね、
合格した銘柄コード番号1719の安藤狭間、
これ谷之助ですね。
そうですね、
谷之助銘柄、谷之助っていうのはこれ以上下がってきてこれ以上下がらない銘柄を教えてくれるんですよね、はい、むしろ上がっていく銘柄をね。
そうですね、うん、安藤狭間16日にこの日ですよということで合格のバーが立ちました、はい、翌日の寄り付き値が607円、
はい、
その後の高値が719円というのが、うんうんうん、まあ、これは昨日ですかね、はい、719円、今日は若干下がってるんではないかと思いますが、うんうんうん、ああ、まあ、いずれにしても700円台だと思います、は
い、706円ですね、700円台ですね、
今日700円台だったもんね、ほとんど横ばいだよね、
まあ、一番高値のところでご紹介させていただきますが、はい、
昨日の
112円、うん、1000株ですと112,000円、はい、低く見積もっても9万円ぐらいの利益になるんではないかと。まだ、まあ、まだ、今、売りということではありませんけど、
ね。売りかどうかっていうのは、北間の防衛顕微鏡のソフトがあってね、それチェックして。
そうですね。
で、これ、大概、その、谷の杉で選ばれた銘柄って結構長生きするんですよね。
そうですね。
株価がね。
はい。
これだと言うけどね、10日でしょ、あの、土日も入れたとしても。
はい。
1日1万円ぐらい儲かってる気がするんですね。いいですね。
そうですね。
いや、いいな、はい、ただこう株価を見てるだけで1日1万円か、理想の生活。
だからそれを教えてくれてるわけだからね、この辺が買いですよ、
はい、はい。こうなってきたら僕も私も使いたいこのソフトをですね、株価分析ソフト方いらっしゃると思うんですが、どうすればいいんですか。
はい、利用料がですね、はい、月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料請求をいただければと思います、うん、資料請求先は東京03-3589-2481、はい、3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければ、うんうん、またホームページにもですね、はい、日経平均のお告げの変遷、うん、掲載してありますので、うん、合わせてご覧いただければと思います、
うん、ね、投資カレンダーもそうです、そのポイントの日をね中心に、で、あとティミコのお告げもやっぱり遡ってこうチェックしていくと、おなるほどと思うの多いですからね、うん、
そうですね、
ね、源太さんも感心しきりですもんね。
あのね、あのポイントの日にそれを見ると安心するんですよ。
あ、なるほど、
だからこの間の9月の後半の時も僕来た時にちょうど危ないよというのが出てて、あ、似てるなと思って、ほんで、あ、安心して買うのやめようというのができました
ということでね、まあ、北浜さんもあれですね、しばらくはちょっと静観っていうんですか、そういうのがいいっていう感じに思っていらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
ということで北浜さん、はい、源太さん、はい、そして、瀬島校長、そして何よりも株価分析ソフト日頃かけさん、ありがとうございました。失礼します。
どうも失礼します。
どうも。